青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは青森県健康福祉部高齢福祉保健課国保広域化推進官の坂瀬川和弘さんです。坂瀬川さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、坂瀬川さんに、国民健康保険についてお話をお聞きしたいと思っております。まずはその前に坂瀬川さんご自身について教えていただいてもいいですか。
はい、はい、出身は五所川原市になります。
はい、
1960年生まれでございます。青森県庁に入りましてから健康福祉分野の仕事に関わりまして、今は高齢福祉保健課で、今年4月から始まる新しい国民健康保険制度の対応準備の仕事をしています。
一生懸命準備をしてくださってると思うんですが、はい、あの坂瀬川さん、こうご趣味とか何かおありになるんですか。
あのハマっておりますのは、音楽を聴きながらストレッチをするのが好きでございます。
あ、
なんか優雅
ね、なんかこう大きいスピーカーで部屋で、
あ、そうですね、高めの音楽を聴きながらゆっくり体を伸ばしていますと、頭がすっきりしてきますので、とても好きな時間です。
うん、まあね、あのそういう豊かなお時間を過ごされているということなんですけれども、その高齢福祉保健課というところでお仕事をされているということなんですが、どういう部署かもう少し詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、医療保険、それから介護保険、そして高齢者福祉の仕事を取り扱っています。
はい、
医療保険につきましては74歳までの方が加入する国民健康保険と、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の仕事を取り扱っています。
なるほど、はい、
国民全員が何らかの医療保険に加入することとなっていまして、これを支えるための県の仕事をしております。
あ、なるほど、なるほど、まあじゃあね、すごく私たちに関わりの深い、
そうそうそう、うんうん、私もね、まあ、医療保険は当然皆さん入ってると思うんだけども、私も自分の家族の中で、はい、今おっしゃった介護保険も、後期高齢者医療制度の保険も全部やったんですよ。やはりね、こういうふうな保険があることで、ね、相当あの家族 の, その家計というか助かっているので、やはりぜひね、こういうの勉強してうまく使った方がいいと思います。
ね、そうですよね、うん。私たちがちょっとこう普段当たり前に思ってるようなところも、うん、ちょっとこの後も詳しくお聞きしながら勉強していきたいと思います。ですね、今更と言いますか、国民健康保険っていうのは、あのお医者さんに行く時のその話でよろしいんですよね。すいません、
その通りです。
教えてください。
はい、国民健康保険は医療保険の一つです。会社にお勤めの方が加入する協会健保や健保組合、
はい、
そういう他の医療保険に加入していない方が加入する医療保険が国民健康保険です。このため国民健康保険は医療保険として最後の拠り所と言われています。
なるほど。
青森県の市町村国民健康保険は加入者数が約35万人、加入世帯数は約21万世帯で、県内では協会健保に次いで規模が大きい医療保険となっています。
なるほど。
国民皆保険っていうところ、私たちはこの国にいたら何らかの、まあ、その保険の制度に、ま、ね、ま、守られているということなんですよね。それが最後の拠り所というようなことも言ってくださいましたけれども、
あのね、私の仕事の学校にいると、
はい、
生徒にね、保険証持ってこいよって、お前のこの保険何なんだ、わかりませんってだからやっぱりね、せめて自分のね、うちで入ってる保険が、何なのかとかね、それでやっぱり分かった方がいいのかなと思うし、多少やっぱりこうシステム違ってますよね。
そうですよね。
普段はあの気づかなくてもですね、この仕事生活を支えるその基盤としての社会保障制度、その中の一つとして国民健康保険制度があるということでございます。
そうですよね。で、その国民健康保険制度が、あのこの4月からこう変わるっていうふうに、まあ、お聞きしたんですけれども、あのどういう点が変わるのかということを教えていただいてもいいですか。
はい、これまでは市町村が国民健康保険を運営してきました。
はい、
4月からは市町村に加えまして、新たに都道府県も国民健康保険を運営します。
なるほど。
はい、
都道府県は市町村から納付金を集めまして、市町村に対して市町村が医療費を支払うための交付金を交付します。市町村は保険証の交付、保険料率の決定や保険料の徴収、健康づくりのための事業など、住民に身近な 事務を引き続き行います、
はい、
さらに国が国民健康保険の財政基盤を強化するため財政支援を充実します。
なるほど。
今までこう全然こう市町村でやっ てもいいんじゃないかっていう感じがするんだけども、やっぱり都道府県が勧誘した方がいいと、
うん、そういったあたりをちょっと詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、国民健康保険は他の医療保険に比べまして年齢構成が高く、一人当たりの医療費の水準が高いほか、所得に対する保険料の負担が重くなっています。
なるほど。
また小規模市町村を中心に財政運営が不安定になりやすくなっています。このため国が財政支援を充実させて国民健康保険の財政基盤を強化するとともに、都道府県と市町村がともに国民健康保険を運営し、それぞれ役割を担って安定的な事業運営を目指すこととなりました。
あ、なるほど。一番最初さっき年齢構成が高いってお話しましたけども、まあ、国民何かの保険に入ってるっていうことですけども、まあ、結局お仕事、まあ、リタイア退職されてる方も結構まあ多いっていうことを含めて年齢構成が高いと。
そうなんです。
なるほど。
だって平均年齢も取りますと、まあ、全国の数字ですけれども、国保は 51.9 歳なんですけれど、共感憲法の方は 36.9 歳となってございます。
なるほど。働き盛りの人のやっぱり ね、やっぱりちょっと違いがあるもんね。やっぱりまた市町村の運営っていうか、やっぱり、町によってちょっといろいろあるんでしょうね。
医療費水準がそれぞれ異なったり、年齢構成も異なりますので、市町村ごとに医療費の水準、あれ保険料負担も異なっているというところでございます。
そういったところが、これまではその国民健康保険については市町村、まあ、単位でというかやってくださってたのを、そこに、まあ、新たに都道府県、つまり、まあ、坂瀬川さんがおられるその県の方でこう一緒にやっていかれるというところが、つまりこう変更点であり、今教えてくださったのがその背景理由であるということなんですよね。
管理者の方にとりましては、相談窓口は引き続き市町村で変わりませんけれども、その財政を支えるその財政運営がですね、都道府県単位化されて県がその部分を担うことになりました。
なるほど、まあ、
より安定した、不安定さがなくなっていくというか、
ね、そういうことなんですね。
まあ、市町村によってこう例えば水道料金とか違ってるけども、極端に言うとこう全くこう均一までいかないけども、やがてはこう将来的にこう均一化されるっていうか、みたいな感じでいいんですかね。
30年度からいきなりはですね、統一的な保険料水準を設定するのは難しい、今のところ非常に医療費水準の格差がございますし、現在の保険料水準も違いますので、いきなりは一本化無理なんですけれども、将来的な統一に向けて市町村と協議を進めていくということで考えております。
なるほど、その第一歩というふうに考えてるんですね。なるほど、
なんか考えてくれてはる ね、本当ありがたいことです。
だってね、そんなね、うちの遠い話じゃないからね。
そうです、はい、まあ、制度が変わるという話をお聞きしたんですけれども、と具体的にその使っている人たちにどんな変化が、まあ、あるいはどんなメリットがあるか教えていただいてもいいですか。
はい、これまで70歳以上の方には保険証と高齢受給者証が別々に交付されていましたが、今後はできる限り早期に一体化した保険証として利便性を高めます。
なるほど、一枚で済むということですね。
また公益化により県内で引っ越しした場合でも、引っ越し前と同じ世帯である場合には、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算されることにより負担が軽減されます、
ということは、これまでは引っ越して、引っ越された場合は
住所違っちゃうと、もうそれはノーカウントっていうか、
12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から上限額が下がるんですけれども、それがそのこれまでは市町村単位で計算してましたけれども、これからは同じ県内であればですね、市町村移動してもですね、通算されるということになります。
なるほど、それは当事者の方にとってみたらね、本当に大きなところじゃないかしら。
私もこの高額医療費についてちょっと自分で携わったことあるんだけど、
なるほど、
ね、普通だとこう何十万とか拠点手術費100万かかった ていうと請求書をね100万ボンってくるんだけども、でもこのちゃんと申請するとそれがね、最初からその限度額を抑えられて払うことが払うんですよね。
あ、そうです。あの入院される前には限度額認定証というのをあらかじめ交付を受けることにより、最初からその限度額で負担ができるようになります。
なるほど、あとその国民健康保険制度にその県が、まあ、運営関わっていくことによってどんないいことがあるんですか。
医療費が増大した場合に保険料が急激に上昇するリスクが抑えられます。また市町村が健康医療情報を活用した健康づくり事業を効果的に実施できるようになりますので生活の安心が高まると期待しています。
なるほど、結局そのこれまで市町村でそれぞれで、まあ、やっていたことが、まあ、県が全体をこう見るということによってこう押しなべて的なでかぼこって言いかがあるわ、ね、それが抑えられるというふうなことを、そういうイメージでよろしいですか。
エリアの財政が安定化しますので、保険料負担もですね、鳴らされて急激な上昇とかというリスクがですね、抑えられると思っています。
いや、今言った健康づくり事業って言いますけども、まあ、それこそまさにあのその財政が安定することにより、市町村が、ね、健康なんかイベントとかやるにおいて、まあ、非常に、効率よくやれるというふうに考えてみましょうか。
あの30年度からですね、あの国保データベースシステムというその医療情報、健康情報の統合したシステムがですね本格始動しますので、健診データとか、医療データとか介護のデータこうまあ、電子定化されて、になってますので、それを活用してきめ細かな健康づくり事業ができるふうになります。
なるほど、アフターケアがこう非常にこうデータでもってすぐ見れながらやれると、すごいね、
なんか進んでるって感じ、着々とこう、ね、私たちのためにこういった制度がどんどんと進められてるんだなっていうことを ね、なんか改めて教えていただいたような気がするんですけど、
やはり これはやっぱり県が関わることでそういうのができてくるっていうか、と考えていいんですよね。
あの新しい制度で財政を安定化させて、さらに事業もより効率化させていくということの第一歩になります。
なるほど。
あの私たちをこういうふうにこう本当に支えてくれているその、まあ、制度について今日お話いろいろ教えていただいたんですが、最後にじゃあ、あの坂瀬川さんの方から私たちにこうメッセージがあればお伝えいただけますでしょうか。
新しい制度の運営が適切に円滑に行われるよう市町村とともに取り組んでいきます。お聞きの皆様には医療保険制度や医療費適正化に関心を深めていただきたいと思います。例えば検診を受けて重症化させないで健康な状態を保つこと、医師が費用の低いジェネリック医薬品を使えるとした場合には、できる限りジェネリックを希望して負担を抑えるようにしていただきたいこと、さらに納めていただく保険料が医療保険を支えていますので、納め忘れのないようお願いしたいと思います。
なるほど、ね、今こういうふうに言われて分かったことがいっぱいありますね。
医療費も払うことは当然大事なんだけども、つまり健康である、健康であることにおいて我々あまり病院にかからない、だから、ジェネリックを使う、使うことでもって薬品に対するお金を少なくする、その分だけ保険料県の負担、市町村の負担も少なくなる、そういうようなことを気をつけることにおいて最終的には保険料の我々の、支払うお金も少なくなるということで、そういうことでもって全てが安定し下がっていくといい方向になっていくと考えるんでね、
なんか支えてもらってるけど私たちが支えてるっていう側面もあるっていうことをね、今なんか改めて教えていただいた気がします、はい。今日は徳さんと一緒に青森県健康福祉部高齢福祉保険課国保広域化推進官の坂瀬川和弘さんにお話をお聞きしました。坂瀬川さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。